から抜け増するように、うん、そのためにはどうぞ私たち自身が大きな感謝と喜びを持ってあなたの福音を信じることの光栄を常に表して生活することができるものとしてくださいますようにお願いいたします。今朝のこの礼拝をどうぞお守りください。絶えず大きな御霊の導きのうちにこれを全うすることができますように入り見てください。今日このところに集まることもできません。兄弟姉妹たちをもう帰りにことに常駐にあり、また年老いて弱っておりますところの我らの兄弟姉妹たちを帰りにと、また今日は長野教会のために言うことを導かれておりまして感謝を申し上げます。どうぞその教会の宣教の任にあたります教師、また教会の兄弟姉妹たちをどうぞますます励まして、その地にあって新たな栄光を表させてくださいますようにお願いをいたします。全世界の行われるところのこの主の日に、主の日の礼拝の上にあなたの豊かな恩返りを与えてまいりますように、私たちこのところにおいて祈っておりますけれども、天上における大いなるあなたの生徒たちの祈りに心を合わせてその礼拝を全うすることができますようにお導きください。またどうぞ私たちの教会が与えられておりますところの教会学校、幼稚園の働く上にも、それに携わる兄弟姉妹たちの上にもお
伺いします。
どうぞ兄弟姉妹たちの日々の生活が祝福されますように。
決しちゃうんだね。
そしてそのところにおいてどうか皆さんの打ち勝ち、またあなたの恵みの大いさを感謝しながら歩むことができますように、お助けになります。一応の礼拝は自分に当たりまして、感謝と願いを尊いまつる我らの主イエスキリストの名によってお受けいたします。アーメン。
賛美歌326番を共に賛美しましょう。
これ聞いて、うん、
oh
出エジプトの6章の16節というところに、
主
はこう言われる、さまざまな道にあって
眺めよ。教科学校面白いんだよ。いろんなことして遊ぶ
から。追加した。手術室っていうところ。主事さんって知ってるでしょ？学校をきれいにする人。あの人の部屋のね、ところ。ね、ボールがあるんだ。
500年も600年ももっと長いものは3000年も4000年も時代を経て多くの人々の中から保たれてまいりましたものですから、非常に尊いものが人類の中であるということができます。いろいろな人というのはそういうことを持っておりまして、それはいつの時代にも本当のことを
知りなさい。
古典として
聞かないと礼拝が、
聖書も大変古いところの書物でありますけれども、
やっちゃんこれ何なの？
聖書を読むときに過去にはこういうことがこういう非常
に書
かれたというふうな学問をして聖書を読むことが考えております。むしろこの聖書は永遠の書であって、今に至るの至っても有限である私たちに語りかけて言うと考えて聖書を読みます。でここに聖書の言葉を当てはめて、聖書の言葉を当てはめてみると昔から伝わっているところの
聖書を読
んでみて、そうして道は進められているところの道は良い道であるか悪い道であるかよく眺めて、そしてその良いところの道に進んで歩くならば、あなた方は心に安らぎを得る。こう書いてあるんです。それで人間の心の安らぎというのは、私は現代のような多くの人が不安があって生活
全部となり
持たない、暗い時代に生活をしているのは、一番この心の安らぎというのは必要です。どんなことにも出くわしても心がぐらつかないで、そしてまっすぐに見ていくことができるところの道というのを私たちは求めていかなければならないのだと思います。聖書はそれを私たちに与えているわけであります。そしてもう一つのことは、私たちは信仰のことを考えてみると、ただいろんなことを知っているというようなことだけでは、私たちは言うならば極端な言葉でありますけれども、何の役にも立たない。多くの知識を持ちながらおかしな人もたくさんいるわけでありますから、それと同じことであると私たちは思います。それで私たちには人生におけるところの目標というものがなくちゃ、しかも高い目標がなくて、その高い目標を持って、しかもそれに向かって進んでいくうちに、人生におけるところの何て言うんですか、心の本当にこう躍動するようなワクワクするようなものが私たちの生活の中から現れてこなければならない。人生の長い人生のことでありますから、喜びもありますし悲しみもあります。もうやりきれないようなことに出会うこともあります。でその時こそ私たちは生き生きとするような信仰が必要なんです。神を信じ、イエス・キリストを信じていることの上に、ああいうことの中にも私たちは本当に力強く生きることができた。しかも私たちは心の中にその時になって今まで経験しなかったようなものを与えられて、それが次からその次から生きていくところの私の大きな力になった。こういうふうなですね、人生においては ある意味における心のロマンスというものが私たちが必要であると思うのであります。それで、エフェソの手紙の5章のところを開いていただいたわけでありますけれども、そこのところにおいて、この手紙を書いたパウロというキリストの使徒は、5章の初めに、あなた方は神に愛されている子供ですから神に習うものとなりなさいという言葉を使っているわけです。人生の一つの標準になる言葉を、パウロは使ったわけである。神に習うものとなりなさい。私たちはこれを読んでみると、これを考えてみると、また後のところを見ると主イエスキリストに習いなさいと書いてありますから、大変だと私たちは思うんです。信仰を持って生活することは神に習うところのものにならなければならない。こんなに俗心の多いところの信仰な私たちが神様に習うというふうなことは大変なことだと私たちは一応は考えてみるわけでありますけれども、それはこういうふうにお考えいただければ、神様をもう知りたい、自分に近い神様を知りなさい、そうすればあなたは神様に習うことができるところの人間になるという、こういうふうにこのところを読んでいただかなければならない。それでまだ目的が達せられるわけではありませんけども、ここまで来てもまだ先は宇宙に限りがないように、神様の大きさにも限りがないのでありますが、それを自分の人生において経験して生きていくというのがこのところで生きていることであります。そこでパウロはここで神に習うものとなるということがあって、これまでは習うものというの
は
模倣するものという言葉、習うという言葉は、学習するという言葉もありますし、また真似をするという言葉があります。神様の真似をして生活してもらうというおかしな言葉とお考えになるかもしれませんけれども、そういうふうなものは今までの多くの古典の中にありまして、例えば、トマス・アケンティスという人が昔中世の時代に書いておりますキリストに習うという書物があります。でこれは毎日それを読むと随分教えられます。ところが日本の内村達三郎という方が、それを訳していらっしゃるのでありますが、その兄弟を見ますとキリストの招きとか招きというのは学ぶということと同時に真似をするということで、何代学ぶというのは真似をするという言葉から出てきたと言われているのであります。それでパウロはどうしてこんな言葉をこのところで使ったかと申しますと、当時のこれはギリシャの言葉で当時はパウロも書いたわけです。当時のギリシャの人々はこの言葉を言うならばすぐに分かった。どうして分かったかというと、ギリシャで人々が理想にしたことは自分が雄弁家になるということである。雄弁家になるということは多くの人々に訴えて自分が政治家として成功する、あるいは学者として成功するということでありましたから、雄弁学というのが昔のギリシャには盛んに行われた。それでこの教師たちがあります。雄弁学とは申しませんで習字学と呼んでおるのであります。字というのは言葉を収める学と日本語で翻訳されておりますが、その習字学の先生というのがあります。で生徒来ますと、先生のところへ行きますと、その先生は昔からの偉い人、後の時代の人、例えばプラトンとかアリストテレスとかですね、昔の 偉いところの人々をこの書いたものだというものをそうして勉強をさせる。で勉強させた上でその人の真似をしてその演説をやる。英語を勉強している人はよくエイブラハム・リンカンのやった有名な演説をやらされる。優しい言葉で非常に素晴らしいことがあったのが今日残っております。それと同じように偉いところの人々の真似をする。でそれをやっておりますうちにだんだん自分のものが出てきまして、そうして他の人にないところの素晴らしい幽霊が生まれてくる。こういうのをいわゆるここにあるところの言葉で言うならば習うと。だからあのようにするんだっていうふうなことが人々に分かるわけであります。でそこで彼らがやりましたことはまず学習をするということ、それから真似をする、それからそれを自分のものにして実際に行っている。このことが習字学を勉強する人にとっては大切なことでありました。ちょうどそのように私たちもパウロがここで神のに習うものとなるとこう言っておりますことはちょうどそのようなことであります。でそのためにはまず私たちは聖書を本当に読み込んでイエス・キリストのことをもっと知らなきゃならない。お会いすれば私たちは知ったんですけど、教会に来る同時に絶えず私たちは聖書を読んで、そしてもっとイエス・キリストのことを知りましょう。もっとイエス・キリストのことを知りましょう。イエス・キリストが現実に私の救い主であるということが分かるまで本当に読みましょうという、この努力がなくて信仰になりますけど、したがってペテロという人は、ペテロの第二の手紙の三章の主イエス・キリストの恵みと知識において成長しなさいと書いてあります。ちょっと難しい言い方でありますが、私たちの主であるイエス、救い主イエス・キリストの恵みと知識とに通じたところの人間に恵みを経験する、イエス・キリストの恵みを大いに経験される。それと同時にイエス・キリストのこういう方はどういう方であるかということをもっともっと聖書を読んで、あの時のイエス・キリスト、この時のイエス・キリスト、十字架のイエス・キリスト、復活のイエス・キリスト、昇天されたイエス・キリスト、再びこの世に帰っていつかは帰っておりないかのイエス・キリスト、こういうことについて深い理解をもっと進めなさいということをここで言っておるのである。さて、何を私たちは一体真似るのであるか、2番目の問題に真似るのであるかというと、その少し後のところをエペソ人への手紙の5章の後のところを読んでみますと、キリストが私たちを愛してご自分を香りのように染まるのに生き埋めとして私たちのために神に捧げてくださったように、あなた方も愛によって歩みなさい。良い香りというのはですね、昔、焼き尽くす捧げ物といって今の聖書は訳しているが、燔祭と訳されたものもありますが、動物を神に捧げて焼いていくところの香りを何とも香ばしい香りであると昔の契約の人は考える。そのように、そしてそのことは何であるかといえば犠牲ということである。イエス・キリストはご自分を犠牲にすることを、それからイエス・キリストは逃げられなかった。ちょうど私たちも捧げるという心を自分の中からなくしてはダメなんです。何かの時に自分を喜んで捧げる、 どなたかが困っているときには、あの方のために自分の時間と思っているところを下げましょう。すなわちそれは私たちの愛を表すこと。愛ということは素晴らしいことですなんて私たちは言っていることではない。それは神様がいらっしゃることは信じますと言いながら、神様のない生活をしている人と同じことです。愛を叶えるということは、愛するということであります。イエス・キリストが己を犠牲にして、私たちを愛してくださった、その愛によって、あなたは生きているんですから、あなたもそのように生きなさい。そのイエス・キリストの犠牲をもって、それを見習っていきなさい。こういうのを、このところでは言っているようになります。すなわち私たちに、大事なことは、我々の生活の中で一番大事だということは3つ。すなわち神様に服従するということと、人間と人々に対してもっと、ま、その良いところの、またもっと程度の厚いところの愛を注ぐことができる人間に私たちはなることができる。それから私たちがいろいろ受けたことに対して残念なこともあるかもしれないけれども、許しということを私たちの自分の生活で考えなければならない。何月 何年の何月何日、あの人は私にこういうことを言ってこういうことをしたというのを永久に死ぬまで覚えているぐらい人間の不幸な人間があります。私たちは許すっていうことを自分の生活の中で実践しなければ。さて、その後のことで私たちはこの聖書を読んでみますと、その後に一つの我々の生き方をパウロは示して、それは、私たち自身が純潔な生活をしなければと言っております。昔商業学校の教会を自給させるためにやむを得ず田舎で自分は教師になろうなんて考えたことがあります。それが芸が身を貸しているということがありますように、昔教師になろうなんて考えたこともない人間が学校で習ったり教師になります。ところがその学校の教師になって教員室に行ってみたら、もう教員室の会話ということにはびっくりしてしまう。そんなことがあろうとは思いませんでしたから、教師というのはもっと勉強をして、そして話をするならば学問の話でもして、あるいは自分の教え方についてどうだっていう反省をして話をするもんだと思ってたら、もう職員室の話というのはですね、それから私の性的な話と、もうそういうことを学校の先生がみんなそればっかり話をするんですね。それから私の親しくした先輩のところへ行ってその話をしてみて、どうしたと学校の先生がああいう話をするんでしょうかって言ったら、それが生き方の鍵のようなことを言いました。なんと私たちのこの世界に心を許すと無駄な話をするとか、そういうことが多すぎるようなことがあります。雑誌や週刊誌なんていうものはほとんどそういうことと、それから人の悪口と評判、批評と、そういうことで満たされて、そして、売っているというふうなわけで、ところが我々の神を信じているところにいるのはそうあってはならない。私たちは会うたびに本当に聖番というのが清い話をしています。清らかな話を偽善者にならないで、心の中から本当にその美しい会話をすることができるところの人間にならなければならない。教会においてはそういうことが一番大事なことであると考えるし、 私たちもまたそのことが一番大事なことであると思うのであります。そのことを私たちは考えると同時に、もう一つパウロが言っていることは、人間というものの中に聖なるもの、その中のものが人間というのはある。信仰を持つということは、私たちは聖なるものとされるということであるということを進めているわけであります。でありますから、当時のキリスト教、今はこの婦人の人格というものを十分に認めている時代になってまいりましたが、それでもまだ遅れている人間がおります。しかしながら、婦人の自分、あるいは婦人が自分以上に立派な人格を持ったところの素晴らしい人間であるということを、私たちは認めるまで私たちの生活というものは水準に達さないわけです。パウロはそういうことで、人間というものは尊厳なものであるし、男も女も人間の中には尊厳な人格というものがあるということをパウロは示しておるのであります。だからそれをそのいわゆる酒の魚にするようなことをやっておくと、本当の生き方はできない。そういうものが神に習うものというふうなわけにはいかない。神に習うものというのは、神のもっといらっしゃるところにご性質を持っている、それに向かって生活をしていかなければならない。それで人間の生活の中には、本当に自分のこのところで新しくなったという自分の生涯を今までと違ってガッと引き上げるような経験が人間の中にはなくてはない。神を信じるということはそういうことで、今まで考えるしなかったような世界に入り込む。教会もそうありたいと思う。私15の年に全力でしょ。今日は67年前の時に私は当時の自分の教会に、母教会に行きました時に、私はもう何とも言えない心をつきとらわれました。この世間にこんなにすがすがしい社会があったのかしらと、私はその時に自分の教会について、行った教会について感謝をしました。それは私の生活の一つの、なんていうんですかね、高い時期の、この時であったと考えます。で、それから後、私はその教会に導かれましたし、お世話になりました牧師は実に立派な方でありまして、今日でも忘れることができません。こう考えてみると、人間の生涯には今まで経験しなかったように自分をガンと持ち上げるところも、そして自分の中に何とも言えないところも、清らかな力を与えてくれるところの、その瞬間というのを私たちは経験しなければならない。それからいろいろなことを経験いたしましたけれども、その経験するたびに悲しいこともたくさんあります。皆さんの生活の中にもイエス・キリストを思い、そして神に習うということを考えられましたならば、どんなに素晴らしい経験が皆さんの生活の中から起こってくるかもしれない。これからだってそうだと思います。で、考えてみると、私たちは自分の生活の中でつぶやくことがたくさんありましてもですね、私はもう私の将来はもう未来はありませんというようなことを言う方もあるしですね、もう何もかも私には逆らってくるような状態でどうもうまくありません。それから 私はどうもどうもダメじゃないでしょうかというようなことを私たちはついくしばしくしばしのことが多すぎると思うんですが、人間の生活に一番必要なことは本当にこうスリルのあるところの生活をしなければですね、経験しなければ、もうもしそれを経験なさったら、もう自分のあなたはこうしてはいけません、こうしてはいけませんなんていうようなことを言わなかったって、神を信じることはこんなに素晴らしいことだということを自分の身に経験したならば、もうそれから自分の言葉も変わるし、歩き方も変わるし、顔色まで変わってくるのでありました。そのことを私たちは考えなければならないと思います。そのためには信仰のということは実践が必要であります。実行することが必要であります。神に習うということを言った時には実行がなくてはなりません。でその一番大事なことは、一つ皆さんお祈りを、単純なことでありますけれども、お祈りをしっかりとなさってください。で私前から祈りの手帳というものをお持ちくださいということを申し上げておりますけれども、自分のお祈りすることで毎日覚えているのを方にお名前をずっと書いておきまして、もちろん教会の兄弟姉妹たちもそうでありますが書いておきました。その方のためにところが私気がつきました。まるでお勤めのように祈っているなんて、そんなことはダメだと、ずっと兄弟姉妹たちの名前がずっと書いてあるから、それではどうぞこの人に祝福を与えて、この人に祝福を与えてくださいというようなことを言ってお祈りするだけでは足りない。その人のうちに私たちは祈るときにですね、自分のために祈るときにも、人様のためにも祈るときにも、その人の将来を心に描いて祈らなければならない。それから後のその方の生活の祝福ということ、あの人は祝福を受けてくれた、ああいう人に、なっていただきたい、なられるに違いないと考えて、私たちはその方のために信仰を持って祈らなければならない。漠然とただおざなりに祈ったって、それは私の祈りとは言えない。いつもその方の善とについて素晴らしい大きなものが与えられることを神は用意していらっしゃると信じて、そう考えて心にその方のこれからの将来を描きながら祈らなければ、そしてそうして祈れば必ず神はそのように聞いてください。そう信じて私は祈らなければならないと思います。ここに一人の一組の夫婦がありまして、たった一人の男の子を与えられたところが、その子供を連れて病院にどうも具合が悪いっていうので病院に行ったところが、お医者さんから言われた、この子は回復の見込みがないかもしれません。まあ、お医者さんもクリスチャンだったでしょうか。まあ、一生懸命お祈りなさい。一生懸命お祈りなさいと言わなければないという声に聞こえてくる。ところがそこで、その夫婦は、牧師のところに、こういうことで、お祈りくださいと言って、お願いをした。その牧師の祈りを、あなたのところに、したことがないように、その子供のために、そしてその子供が治療のが成功して、それからその子供がどうなるということを心に描きながら祈りなさいと言って言われたので、それに従って夫婦は一生懸命聖書を読んでは祈った。お医者さんが言われるのには、この子はどうしても手術をしなければダメだけれども、手術が成功することはゴムゴムだと、そこでもっと祈らなければならない、初めて そこで夫婦が本当に心を合わせて祈る。それで無事に子供は手術が成功しまして助かったという、素晴らしいそういうことを経験した。でそのことはただ素晴らしくうまくいったということを喜んでいるんじゃないんです。自分はそこで本当に祈るということを覚えた。祈ったことに神は応えた。病気のための人間に悩んでいる人のために祈って治らないことがあるかもしれない。朝も晩も一生懸命祈ったけれども、もうその人は与えられた寿命はそれ以上なかったということも我々の生活です。けれどもその時に一生懸命に祈って、そして神の恵みを伺ったということは、その人のそれから後の生活の大きな力だ。そうなるように私たちは祈りを実践しなければならない。神は祈る者のために最大のことをしてくださると信じて、祈るということが私たちの神に習う者となれということの結論ではないでしょうか。思います。それでは一体あなたは私たちの国に今日なら雨の日になるとおりますので、どうぞあなたによって私たちは素晴らしい魂の光栄を経験することができました。私たちのその後の生活を動かすことができるような新しい御示しを私たちの祈りの中から一人一人の兄弟姉妹たちのために開かれた世界を見ながら祈るものとみをさせますと説明をお願いいたします。私と未来の尊い祭りの主の皆に聞き合う。アーメン。生産式を行います。どうぞ礼を受けなった方、どこのどうぞ前に進んで生産に今日の礼は生産式の礼は、本当に長老と道具という長老に
こんにちは。
今入ってたんだよ。
分かった。